それでは本日のメッセージの箇所をお読みいたします。新約聖書マタイの福音書11章28節から30節になります。マタイの福音書11章28から30節すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。以上になります。本日はこの聖書箇所より坂口先生から休ませてくださる方、休ませてくださる方というテーマでメッセージを語っていただきます。それでは先生よろしくお願いいたします。
ハレルヤ、主の御名を賛美します。まず一言お祈りします。愛する神様、今日このようにして会堂いっぱいの人で、また配信を通して新年最初の礼拝を捧げることができる恵みをありがとうございます。地上を見たとき、それこそ先ほどのお祈りにもありましたように、能登半島の地震であり、また、ずっと続いているロシア、ウクライナ、イスラエル、パレスチナ、その戦争の問題などがあり、本当に心を痛めています。どうかその中でまた私たち一人一人も喜びも経験しましたが、悲しみも味わってきました。その中にあって本当にあなたが共にいてくださらなければ、私たちこれ以上進むことはできません。どうか一人一人を励まし強めてください。神様が憐れみを持ってこの地上に一人一人を覚えてくださり、どうか強めてくださることをお願いします。今からの御言葉の時も覚えてください。期待して尊きイエス様の名前を通してお祈りします。アメン。本当に私事ではありますけれども、昨年本当にお世話になりました。病気のことも覚え、励まし、お祈りくださっていることを心から感謝いたします。本当にありがとうございます。今年も本当にお互い励まし合いながら歩ませていただければと思っています。辛い年明けになってしまいました。地震のことを本当に心を痛めています。私たち29年前阪神の震災経験しました。このニュースを見てその震災のことを思い起こされた方もおられるのではないかと思います。同じ痛みを経験した者にとって、今回のこと、今回の震災のこと、本当に心からお祈り、お慰め、回復をお祈りできればと心から願っています。本当に今からの御言葉も届いてほしいと心から願いますけれども、今日の御言葉の箇所をもう一度お読みします。できれば全員で読みたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。特に最初の箇所、有名な聖書箇所で、教会の案内などに用いられることも多いです。体の動かないけど絵を描かれる星野富弘さんも、この言葉を通してイエス様を受け入れるようになったと伺っております。で、首輝きのことを少し一枚の図を用いて説明したいと思います。新聖書辞典から引用してまいりましたけれども、これが首輝きです。二頭の牛がいて、その一本の棒で、つないで、並ぶようにしてます。先に行ったり、どちらかが先に行ったりすることなく、お互いの足を揃えるようになっています。で、真ん中のところに、横木の真ん中に桑などを通して、その桑を通して荒れ地を開墾していくことになります。私たち、イエス様と首輝きを共にする。それは、助け主であるイエス様と共に生きるんだ。クリスチャンはこのイエス様と共に人生の重荷を解決していくことになるんだ。そういう意味でもあります。今日はどのような状況でこの御言葉が語られたかを見ながら励ましを受けたいと思います。今日の通読箇所の、この 御言葉の1章あと12章の御言葉を拝読します。12章9節から14節になります。開ける方の見ていただければと思いますが、すいません。イエスはそこを去って彼ら、パリサイ人ユダヤ人の街道に入られた。すると見よ、片手のなえた人がいた。そこで彼らはイエスに、安息日に癒すのは律法にかなっていますかと質問した。イエスを訴えるためであった。安息日働いてはいけないと言われてました。で、病人を見て彼らはそれを本当にかわいそうだな、そう思うよりかは自分のために利用した。この病気の人を癒すのはイエス様正しいことですか、質問してきたわけです。11節、イエスは彼らに言われた。あなた方のうちの誰かが羊を一匹持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに価値があります。それなら安息日に良いことをするのは律法にかなっています。それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は元通りになり、もう一方の手のように良くなった。本当にイエス様のそのお声がけでこの病気の人が癒されました。この奇跡を見て喜ぶのか。もし敵対関係にあったとしても、苦しんでる人が解放されたら本当はであれば喜んでほしいと思いますが、パリサイ人どうだったのか。14節、パリサイ人たちは出て行って、どうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。喜ぶどころか敵であるイエス様を殺そう、そこまでなってしまったんだ。非常に残念な話であります。安息日、人を癒すことより安息日を守ることが大切なんだ。当然神様から与えられたルールを大切にするのは大事なことでありますけれども、けれどもイエス様ご自身、この前の箇所でこのようにも言っておられます。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。旧約聖書のホセア書の言葉であります。旧約聖書を用いてもこのように真実の愛がどれほど大切なのか、イエス様は語っておられます。けれどもパリサイ人たちはその教えに対立するようにイエス様を殺すことまで決心してしまいました。イエス様ご自身はどのように働きを進めていたのか、9章35節と36節の御言葉を読みます。それからイエスはすべての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。深く憐れまれた、言語の意味では感情を司る、その胃腸が揺り動かされた、突き破るように動かされていたんだ。日本語でいう断腸の思いですよね。ご自身の本当に体自身が一人一人の弱っている様子を見て痛まれた。羊飼いのいない羊、そのような群衆、弱り果てて倒れていた、その一人一人を見てご自身が本当にお腹が痛むように一人一人を見て心を痛められたんだ。その原因の一つは、先ほども言いましたように、当時の宗教指導者である人々、律法学者でありパリサイ人でありました。彼らのことをイエス様はこのようにも言っています。律法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。立派な座についている。ですから彼らがあなた方に言うことは全て実行し守りなさい。律法を神様から与えられたルールは大切で、それを守るべきだ。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。また彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしません。パリサイ人、律法学者、彼らは結局言うだけは言って、ちっとも自分は実行してなかったんだ。それどころか人々に重い荷を積まね、人々に重い荷を委ね、それを動かすのに自分は指一本、愛とも哀れみもなく指一本貸そうとしないんだ。けどこれは実は旧約聖書からこういうふうに宗教指導者たちは言うことを聞いていなかったんだ。エゼキエル書などにも書かれています。34章をまた読んでいただければと思いますけれども、 今日は省略しますが、このようにパリサイ人律法学者は神様から与えられたルールを守れなければ、きっちりきっちり守らなければあなた方は幸せになれないんだ、ちょっとでもルール守れなかったらそいつは地獄行きだ、そんぐらいのことを言っていました。多くの一人一人に重荷を与え苦しみを与えていた。イエス様はその状況、彼らが作り出したその宗教の在り方、生活の在り方に対してノーというふうに言われました。ただ気をつけなければ私たち自身もイエス様に敵対してこうじゃないとダメだ、人々を縛ったりするようなことになるかもしれません。本当にイエス様を仰ぎながら歩ませていただければと思います。こういう状況に対してイエス様、弟子たちを任命します。収穫は多いが働き手が少ない、収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい、このように宣言され、人たち弟子たちを選び、彼らを通して、御言葉を伝え、悪霊を追い出し、病を癒し、本当に神様の愛を伝えていったんだ、そういうふうに働きを進めていかれました。そういったことが、10章に書かれています。ただこの状況の中で捕まっていたイエス様のことを先に伝えていた救い主が来るよ、そういうふうに伝えていたバプテスマのヨハネが疑ってしまいます。彼は捕まって獄中にいたんですけれども、彼、バプテスマのヨハネ、イエス様が期待と違っていたのか、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか、イエス様に対して疑いを持ってしまいました。それに対してイエス様は預言を通して、私が救い主なんだ、イザヤ書を通してそのように語られます。そしてさらには群衆に対してバプテスマのヨハネのこと、来たるべきエリアであるこの人のことを信じなかった、群衆の不信仰に対して忠告を与えました。さらに11章20章にはこのように御言葉があります。それからイエスはご自分が力技を数多く行った町々を攻め始められた。彼らが悔い改めなかったからである。ああコラジン、ああベッサイダ、お前たちの間で行われた力ある技がツロとシドンで行われていたら、彼らはとうの昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。お前たちの言う裁きの日にはツロとシドンの方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか、黄泉にまで落とされるのだ。お前のうちで行われた力ある技がソドムで行われていたら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。お前たちに言う裁きの日にはソドムの地の方がお前よりも裁きに耐えやすいのだ。結構厳しい言葉がイエス様によって語られています。ここで出てくる町、コラジン、ベッサイダ、カペナウム、これらすべての町はガリラヤ湖のそばの町で、イエス様の地元になります。言ってみればイエス様の奇跡の技を見ていたコラジン、ベッサイダ、カペナウムの人はイエス様の、奇跡の技を見技を見ていたことになります。一方ツロ・シドンは異邦人の町であります。ソドム、皆様ご存知のように創世記に出てくる風紀の乱れた非常に残念な良くない町であります。けれどツロ・シドン・ソドム、そういった町よりもイエス様の奇跡を理解することができなかったコラジン、ベッサイダ、カペナウムはもっと不幸な町だ、イエス様は嘆いておられます。なぜ一人一人が悔い改めないんだ、なぜ神様のことを知ってくれないんだ、この愛のことを知らないんだ、深い痛みをイエス様は覚えておられます。なぜこんなことになってしまったのか、なぜ悔い改めてくれないのか、この時イエス様に気づきが与えられ、イエス様、天の父なる神様を褒めたたえます。神に対する感謝の言葉をイエス様は発せられました。25節、その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。 父のほかに子を知っているものはなく、子と子が父を表そうと心に定めたもののほかに父を知っているものは誰もいません。ここで出てくる知恵あるもの、賢いもの、この世を支配するような良い立場にある人たち、暮らしに問題がなく神様がなくても生きていける、そのように感じている人たちには福音は隠れてしまうんだ。本当は誰一人神様いなくて生きていける人いないんですけれども、自分は大丈夫だ、そういうふうに思い込んでいる人たちには福音が隠れてしまうんだ、わからないんだ。けれど幼子、当時は惨めなものというふうに考えられ、働くことのできない惨めなものというふうに考えられていましたけれども、幼子のように惨めなもの、イエス様の前にへり下り、イエス様なしでは生きていけません、そのように思うものに対しては福音の本質が伝わっていくんだ。神様がどれほどあなたのことを愛しているか、その言葉が伝わっていくわけであります。父のほかにこう知るものはない、天の父のみがイエス様のことを知ってくださる、子なる神様イエス様は十字架にかかられよみがえられ、私たちの罪を許し命を与えてくださるお方です。子が父を表そうとした心に定めたもののほか父を知るものはない、イエス様はご自身を信じる者にすべて父を表します。永遠の命を与えることができます。イエス様を知ることが天の父なる神様を知る道であります。そしてイエス様はこのように今日の御言葉の箇所を読まれました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様は当時の律法を完全に守りきることはできない罪人だ、そのように言われていた一人一人、うまく生きることはできずに疲れ切った一人一人に休息を与えることができるお方です。そして一人一人がどのように生きるべきか、その生きる道を教えてくださるお方でもあります。今日は2つのポイントで学んでいければと思います。一つ目のポイントが、イエス様は重荷を解放してくださる方だ。一つ目のポイント、重荷を解放してくださる方で、二つ目のポイントがイエス様から学ぶ、イエス様が私たちに生きるべき道を教えてくださる、このイエス様から学びたいと思います。重荷を解放してくださる方、一つ目のポイントで見ていきたいんですけれども、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。すべての疲れた人、重荷を負う人はイエス様のところに来て休みなさい。イエス様は宗教的な縛り、その他さまざまな重荷、そういったものからあなたを解放し休ませてくださる方であります。律法学者たちが当時の人々を律法で縛りつけ、神様を恐ろしいものと思わせ、人々から神様を切り離そうとした、そのことに対して誠の神様がいかに愛なる方か、それを解き、一人一人を神様が共にいてくださるんだ、一人一人を重荷から解放しようとされました。このイエス様の呼びかけは当時の律法に縛られた一人一人に限定されることはありません。律法の重荷から解放するだけでなく、罪という大きな問題に対してもイエス様は解放を与えてくださいます。この言葉を通して数多くの人が励ましを受け、疲れた人、重荷を負っている人が本当にイエス様のところに来てイエス様の救いを受け取りました。この呼びかけは今なお、当時だけでなく現在においても有効であります。何度も証ししていますが、私自身のことを少しお話しします。私は社会人1年目の時に洗礼を受けました。イエス様を受け入れました。就職する前の年に自分の後輩であり友人、後輩の弟、そういった方々の自分より若い人を含め、そういった一人一人の死に直面しました。 若くして死んでいって彼ら本当に生きた証が立たなかったのではないか、せめてその思いを引き継いで彼らが生きていたその証を立てたい、そう思いました。すべての人が受け入れられるような温かい社会を作るんだ、そのように考え立派な社会人となってその夢を果たそう、そういうふうに真面目に思い込んでしまったわけであります。真面目に生きないといけない、立派に生きないといけない、証を立てねば、そう思うときに自分でも追い切れないような重荷となっていました。もっとうまく生きなければ、会社で苦しくてもうこれ以上歩むことができない、その状況にまで追い込まれました。その時私の心の中に楽に生きなさい、このように語りかけがありました。意味が分からずに戸惑っていた時、もう一度声がしました。あなたが成し遂げようと思っていることはすでに私が行ったんだ、私が一人一人の罪咎を背負って十字架にかかった、すでにあなたが思うしようと思っていることは私がやっているから、あなたは楽に生きなさい、イエス様が語ってくださるんだと思いました。イエス様が私の重荷を背負ってくださったんだ、私は解放されて楽に生きることができる、ようやくその重荷から解放され楽になりました。それは私だけでない、一人一人の方に対してもイエス様は語りかけてくださっています。このお方は十字架で私たちの罪すべてのものを背負ってくださいました。イザヤ書の言葉を読みます。誠に彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った、それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと、しかし彼は私たちの背きのために刺され私たちの咎のために砕かれたのだ、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された、私たちは皆羊のようにさまよいそれぞれ自分勝手な道に向かっていった、しかし主は私たちすべてのものを咎を彼に負わせた。イエス様は病を負い痛みを担われました。私たち一人一人の咎を負われ十字架で死なれました。イエス様が咎のために懲らしめられたことで私たちに平安が与えられました。イエス様の流してくださった十字架で流してくださった血潮によって私たちの罪が清められ私たちは本当に神様の前に正しいものとみなされ永遠の命を神様と共に生きることができます。イエス様は命がけの愛を通して私たちに愛を教えてくれました。すべての疲れ重荷そういったものは本当にイエス様が十字架で担ってくださって私たち一人一人を解放してくださいました。そのことをどうかまず本当にお一人お一人が受け止めまた喜びを持って歩んでいただければと願っております。二つ目のポイントに行きます。イエス様から学ぶということでイエス様が生きるべき指針を生きるべき道を私たちに教えてくださるお方であります。私は心が柔和で減り下っているからあなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます、私の首輝きは追いやすく私の荷は軽いからです。もう一度先ほど見たあの図を見たいと思います。言ってみれば片っぽの牛が一匹の牛が私自分自身であります。でもう一方の牛が一体じゃあ何なのか、その人が自分の人生を何に従って生きていくのか、立法学者の立法ルールを完全に守らなければ幸せになれない、そのような立法主義であればその重荷を背負うのは非常に厳しいものであります。またお金が一番大切だ、もしもう一方の牛がお金であれば拝金主義となり本当にお金に振り回されて苦しい人生を送ることになるかもしれません。権力であり名誉であり地位でありそういったものが本当に必要大切だ、それに従って生きるのであればそういったものに振り回され、 生きていくのが重荷になります。何もいらない、たった一人で歩んでいくんだけど、一人であればとても畑を耕すのは大変であり、歩み続けられることができない、大変でやっていくことができません。このもう一歩の牛がイエス様であればどうでしょうか。乳輪でへり下っておられるお方、このお方は私たちと共に歩みを足並みを揃えてくださいます。くびきを通して力を与えられ強められます。しんどい時には共に休んでくださり、働くべき時には共に重荷を背負ってくださって、力を倍にまたそれ以上に私たちを導いてくださるお方でもあります。このイエス様と共に、くびきをイエス様と共に生きていってほしいと思います。イエス様と共にいて、そこから学ぶというのであれば、父なる神様を知ることができます。この神様がどれほど私たちを愛してくださっているのか、その愛をさらに深く知っていったときに、喜びを持ってこの生涯を歩むことができるんだ。それは重荷ではなく、私たちに魂に安らぎを与えてくださるものであります。実は10章を見ると非常に厳しいことが前に書かれています。イエス様がこれは言われた言葉ですけれども、10章38節と39節、開けることができる方は開いていただければと思いますが、自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。自分の命を得る者は失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのだ。イエス様に従うとき、十字架を背負って歩まなければいけなくなる、そのように思えるときがあるかもしれません。それこそ命を失う、そういったことを覚悟することがあるかもしれないけど、その歩みは私一人だけではありません。すでにイエス様ご自身が十字架を担われ、その厳しい道を歩まれました。イエス様は十字架で死んだだけでなく、死に悪魔に勝利してくださいました。このイエス様が共におられるのだ、共に歩んでくださるんだ。この道は厳しく見えたとしても、けれどこの勝利者であるイエス様が共にいるから、喜びの道であります。私自身の病気のことも本当に先ほどもお祈りくださって感謝しますとお伝えしましたけれども、ある意味私にとっては十字架かもしれません。さらに言うと、さらにもっと厳しい病気であり、もっと厳しい状況であり、もっと厳しい十字架を担われている方々もおられるかと思います。私自身に関して言わせていただければ、最初もっと厳しい、パーキンソンって言われたんですけれども、もっと厳しい病気というふうに言われました。その病気を聞いたときに、イエス様に信頼しなければこの状況を打破することはできないんだ、そのことをつくづく思わされました。イエス様が病に勝利して永遠の命を与えてくださった、この地上においては多くの苦しみ困難があるにしても、けれど最後は勝利だ、永遠の命が約束されている、そこに立つしかもうないんだ、そのことをつくづくと思わされました。けれど確かにイエス様は死と悪魔に勝利してくださったお方でもあります。この状況を乗り越えることができる、厳しく見えるような道であったとしても、けれどイエス様と共に歩むのであれば、それこそ歌いつつ歩まんではありませんけれども、どんな状況であったとしても魂に平安を持って歩み続けることができます。今戦っておられるお一人お一人も、本当にお祈りするしか今はできませんけれども、このようにしてイエス様が共にいてくださるんだ、イエス様はくびきを共にしてくださる、それが本当に御言葉の約束でありますので、このお方に信頼して歩んでいただければと心から願っております。最後お祈りしますので、お心合わせてください。神様、ありがとうございます。あなたは私と共にくびきを私と共にしてくださり、一緒に歩んでくださるからありがとうございます。それこそ死を恐怖するようなことがあるかもしれませんけれども、あなたは死に勝利してくださいました。 共に生きる私たちもイエス様と同じように死に勝利することができますから、ありがとうございます。さまざまな重荷を抱え苦しんでいる一人一人、特に苦しみの中にある、一人一人に対し、あなたはその重荷を背負ってくださる、解放し楽にしてくださるお方でもあります。どうかお一人お一人を解放し、主にある希望を持って歩み続けることができるようにお導きください。この新しい年も本当に主と共に歩むことができる、この恵みを心から感謝します。尊きイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。